さて今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。いつものようにお話は西国霊場火山院山本紅葉ご住職に伺ってまいります。人生のヒントの話、そして今煮詰まっている方もたくさんいらっしゃいます。ぜひヒントになさってください。ではご住職よろしくお願いいたします。はいはい、
よろしくお願いいたします。まあ、本当に大変なことが世の中に起きてまして、本当にまあこのコロナ禍の関係で心を悩ませている方がいっぱいいらっしゃると思いますよね。まあ本当にまあ今年の正月も多くの方がお参りに来られましたけども、あの初詣をされてね、今年一年どうか幸せにと祈ってた方もいっぱいあると思うんですけど、まさかこんなことが起きるなんてその時には誰も分かっていなかった、ね。まあ、神仏は知ってたんでしょうけどね、分からなかった。まあ、それがまたある意味、まあ、人生良いのかもしれません。先のことが分かってしまってたら逆に怖くできられないですから ね。本当に今多くの方々が苦しんでおられますよね。そして先月お話したのが、はい、こういう災いが起きた時、有事の時こそ仏法真理が必要であると言いました。仏法真理とは何かというと、お釈迦様っていうのは何を説かれたかというと、人の心の思い方、行いの在り方、それを説かれたのがお釈迦様の教えです。まず根本になるのが中道という教え。中道とは真ん中のほどほどという意味ではなくて、男と女、良いか悪いか、綺麗か汚いかという、そういう価値観を離れて大自然の大調和を先生として生きなさい。経本というのは大自然の中に隠れているんだと弘法大師さんも言われている通り、大自然のごとく全てがお互い関わり合って、そして大調和を成している、そういう生き方をしていきなさい。でそういう生き方をする上においては、どう生きたらいいんですかという指針として8つの正しい道を示されました。まず正しく見ること、正しく思うこと、正しく語ること、正しく仕事をなすこと、正しく生きること、正しく道を精進すること、正しく念じる心を持つこと、そして今言った7つのことを正しく反省をして心の曇りを除いていくこと、そういうふうな8つの正しい道ということをお釈迦様は説かれたのです。お釈迦様は仏像を祀ってこんな作法をしなさいとか、お祈りの方法を教えられたのではありません。人間としてどのように生きたらいいのかということを教えられたのが仏法真理です。その意味において、こういう有事の時こそみんながこの教えを行っていくということが一番大切なのではないでしょうか、そういうことが求められますということを先月お話をして、そして今月迎えた時に、このゴールデンウィークの間とかいろいろ見ていた時に、多くの人々の心がどうだったでしょうか。自粛ということを言われててもそれができない方々、中にはもう癖と言ってもいいかもしれませんね、もうやめられなくてパチンコの前に並んでいる方々、そういうような方々を見た時に、本当にこの仏法真理を行うことが有事の時こそ大切だっていうこの釈迦の教えがより身に染みていくのではないでしょうか。しかし今既成の仏教を見た時に、同じ仏教徒でありながら今この番組を通してなんかまるでご注意みたいで申し訳ないのですが、一体何をしているのだっていう思いを禁じえません。私どものお寺は普通の檀家の方がお参りするお寺っていうのではなくて、他府県から広い範囲から多くの方々がお参りに来るお寺です。ですから自粛規制、府県をまたがっての移動を慎んでくださいっていうメッセージが降りているときに、本来巡礼っていうのはありえないですよね。そういうメッセージを巡礼の札所会が出せないっていうのは一体なぜなんだって。そして各お寺ではコロナ撲滅収束祈願ということでいろんな祈願をしています。そしてそれを YouTube で流したり、 また新聞に載ったり、またテレビに載ったりしてますけども、そのように収束の祈願をするのであるならば、どうか皆さん、お家にじっとしておいてください。また巡礼は元気な時にできますでしょう。今は控えて、どうかお家にいてください。そういうふうなメッセージを出すべきなのに、まあ一部のお寺は閉めてましたけども、まあ今もまあ閉めてますけども、そのままにしていた。巡礼に来られても普通に御朱印を押してた。やってることと言ってることが違うのではないですか。そんな感じをつくつく感じたのです。祈ります、祈ります、祈ります、祈りますと言って、そしていろんな姿を見せてますが、私からすれば何か一つのパフォーマンスのような感じに移って仕方がない。祈りというのは行為が伴ってこそ叶うものであり、行為のない祈りは、やはりただの願望を言ってるだけ自己満足にしか過ぎないのではないか。厳しい言い方をしますけれども、そういう感じがいたします。私思ったんですけども、宗教界を見てて、それだけ祈りをしている間があるならば、実は私の妻も、まあ、もともとそういうお裁縫的なことが好きだったということもあるので、お寺も閉めてますから、その間、することもあまりないので、少しでも多くの方にということで、結構な枚数の布マスクを折って、そして、ある施設に届けたりをしておりました。そういう意味において、それだけ祈り祈り祈りってするんであるならば、仏教界全体としてそれぞれ持続という方がいらっしゃるわけですから、間があるならば仏教界として持続みんなでできるお寺もできないお寺もあるかもしれないけれども、できるお寺の人たちが協力し合ってこれだけのマスクを縫うことができました、どうか医療関係の方に使っていただくださいっていうふうな、そのような行為を示していくことが本来の宗教家の姿ではなかったのだろうか。それがコロナ撲滅祈ってます、コロナ撲滅祈ってますというだけのことで済ませてしまって、そして宗教家のような顔をしているけれども、私は今の宗教家の姿を見たときに、お釈迦様がご覧になったらどう思うであろうかって。私は祈りということを教えなかったって。いかに生きて、いかに思うって過ごすのか。そういう思いと行いのあり方を、それを説いたのだって、そのように言われるのではないでしょうか。そして私、宗教家として思います。実は私、そこのお寺のご本尊は薬師如来です。病気をなくす仏様です。そこで一生懸命祈ったときに、皆さん思う方もあるかもしれませんね。お薬師様って何って、あれだけ、お薬師様を祀っているお寺の住職たちが全国にいっぱいいてて、それぞれがコロナ撲滅っていうことを祈ってるのに、すぐ亡くなれへんやんって。如来様って言ったら何してるの？仏様って言ったら何でも、ね、叶えてくれるっていうふうに宗教家は言ってるけれども、一体どうなの？しかも、本当にこの地上に多くの方々苦しんでるんだったら、向こうから助けてくれて本当なのではないだろうかって。仏と人間との関係を親子で見たら、子が苦しんでる姿を見て、親は子が頼みに来なかったら救いませんか？お父さんお母さん助けてって言う前に、その子供たちが苦しんでる姿が目に入ったら、それを助けませんか？それを助けない。どういうことなんだっていうの思いを持つ方があってもいいの、こう、まあそういう方も出てくるんではないかな。と思ったりします。この問いかけに宗教家としてしっかりと答えることができるだろうか、そんな宗教家が今いるんだろうか、そういうような感じがしております。私からすれば、如来とか高級諸心霊からするとコロナの菌を消すことぐらいいとも簡単だけど、それをそのままにされた。もっと昔に遡れば戦争というのがありました。あの戦争の時にもいろんなひどいことがありました。極端な話、ヨーロッパでは特定のああいうカリスマ的なヒトラーというものがこの地上に現れて多くのユダヤ人を殺しました。神からすればあのヒトラーの心臓を止めることぐらいいとも簡単であったはず。なのになぜ止められなかったのか、 また日本においては、B29 が原子爆弾を積んでやってきたときに、それを止めることもいとも簡単にできたはずです。だけどそれができなくされなかったら何があるのかって、その時本当に神仏を信ずるならば、これには意味があるのだろうなって。このコロナに関しても、これが現れてくるということは、私たちに対する大いなる神仏からの一つの問題集のような、これでは何かを気づけっていう、そういうふうなことがあるのではないだろうかって。このコロナが出てきたおかげでいろんな学びは得ませんでしたか、どうでしょうかって。今まで出てこなかったものがどんどんどんどん出てきてませんかって。子供がずっと家にいてたらこんな感情になるんやって。ずっと仕事がなくてずっと家にいてたらこんな感情になるんやって。今まで体験したことない感情を、このコロナのおかげで多くの方々がいろんな感情を体験していったのではないでしょうか。中には子供はずっと家にいてイライラするから子供に暴力を振るったりとか、普通では考えられないです。要はそんなことするなと思うんですけども、それでダメになったり、でコロナの関係でコロナ離婚っていう言葉もあったりするようですね。一体人間って何なんだろうか。そう、このコロナのおかげでいろんなものが炙り出されてきたのではないでしょうか。そして世の中にはいろんな方々が仕事についています。仏法真理からすると、人の欲望をかきたてて、たることの知らぬ欲望をかきたててかきたてて、そしてそれを元にして収益を上げている業種、そういう業種はやはり神仏の目からすれば自助努力でなくしていきなさい、そのような心も働いているのではないだろうか。だからコロナ撲滅を祈るときに、謙虚にいろんなだけでならない、お坊さんなんかね、本当に私に力をくださいっていうのが、これ私の力で、私の念力で、みたいな傲慢な祈りしているお坊さんがありますけど、その前に、なぜ御仏がこのコロナをこの地球上に蔓延させていることをそのままにされているのか。そこには大いなる働きがあるはずである。だからコロナ撲滅を祈るのであるならば、私たちはコロナが出てきたおかげで、いろんなことを学ばせていただきました。人を愛することの大切さ、人に慈悲の心を向けることの大切さ、本当に正しく生きることの、本当に人を思いやることの、その大切さを学ばせていただきました。ありがとうございます。この大きな学びを得ましたので、叶うならば、このコロナをどうか収束させていただけないでしょうか。このような謙虚な祈りに持っていくのが祈りではないかと思います。ですから皆様方の家庭でもそれで祈りされてたら、神仏の光はお寺、教会だけに当たってるんではありません。太陽はどこにいてても光当たります。ね、お寺とか神社とか教会だけに太陽が当たってるんではありません。どこにも当たってます。だからそこでもしも祈るならば、今のような謙虚な心で、感謝の心を持ってお祈りをしていただきたいなと思っていたします。まあ、前半ちょっと既成宗教に対する愚痴になってしまいましたけども、後半はこのコロナの間において私がふとまた感じたことを日々の生活で生かしていただいたらということで話をしたいと思います。
ありがとうございます。では皆さんにはちょっと一曲お届けして、後半もお聞きいただきましょう。